さあそして、ここをベースとしたおすすめのアクティビティ、それから温泉レジャースポットなんかはいかがでしょうか。
富士五湖が非常に近いのでそのあたりの散策もいいかなとは思います。あとはピカ富士山から車で10分か15分程度下ったところに富士山温泉というところがあるんですが、はい、そちらは弊社ご宿泊のお客様はレシート掲示で割引なんかも聞いてしまうんで。
割引なんですか。
はい、
まあ、あそこの温泉からは真正面に富士山見えますからね。
見えますね、はい、ぜひいいかなと。
そうか、ここでシャワーとかもありますが、はい、向こうでお風呂入ってきて帰ってきてまた楽しむというやり方もある
そうですね。あとは道路向かいにですね、ピカ富士吉田、
はい、
あとはちょっと足を伸ばしてピカ西湖、うん、ピカ山中湖と、この近辺でも展開しておりますので200名に違う事業地とかですね、うん、そういった使い方もいいかなとは思うんですけど、
まあ、本当にピカのグループとしては例えば県内でいくとあと明野もあったりもしますし、はい、それぞれ、まあ、初島それから相模湖も、まあ行けなくはないので、はい、例えば200ぐらいはこっち側の方に初島の方に行ってみようとか、相模湖の方に行ってみよう、はい、他のところに行ってみよう、そしてまたこちらの方いろんな楽しみ方もできますよね。
そうですね、はい、
それぞれによって個性がありますもん、
ね、はい、ぜひご利用いただければと思います。
さて宮古さんはもうこの管理といいますか、はい、されてこちらの方に赴任されて1年半ぐらいということなんですけども、
はい、
管理で大変なことってどんなことなんでしょう。
そうですね、やはり自然と共存している施設になりますので地盤に凹凸があったりとかも多々あります。なのでお客様により安全安心にですねご利用いただくための施設管理っていう面が一番大変かなと感じております。
逆にこの仕事の魅力とかやりがいってどんなところなんでしょう。
そうですね、自分の思い描くプランですとか、施設を作り上げられることっていうのが楽しいことかなと。あとはお客様からいつもきれいにしてるねとかそういったありがたいお言葉を頂戴した時と、あとお子様が全力で例えば薪割りをされてるとかそういったところはやっぱり好きですね、はい、救われますね。
宮岡さんが思われているその思い描いているキャンプ場ってどんなキャンプ場なんですか。
私はもう本当に規制をあんまり作りたくないんですよね、うん、ただこれっていうのはルールっていうところで、うん、ルールを破られてしまうとたくさんの規制事項ができてしまって、うん、本来キャンプは自由なんですが、うん、そういったところで縛りを作りたくないキャンプ場を目指したいんですね。
ただそのあたりっていうのは本当にお客様と利用される方との信頼関係っていうのがないと、
はい、
構築するのがすごく難しくなってくるような気がするんですけど。
はい、おっしゃられる通りだと思います。本当に難しいところで、
そんなところでやっぱりこれだけはこういうことだけはマナーとして守ってほしいななんていうこととかってやっぱりありますか。
はい、全てのお客様にお願いしていることはございまして、22時以降っていうのがサイレントタイムっていうことで、設けてるんですね。なのでお部屋で楽しまれるすごいわかります。ただこれ以降は他のお客様にも迷惑がかかってしまったりとかですねするので、ここだけは守っていただきたいなって感じてます。
やはりどこでもそうなんですけど、まあまあマナーとしてね、あまりがんじがらめにはされたくないというのをおっしゃってましたが、はい、やはり周りの方のご迷惑にならないようなっていうことですよね。
ほどほどにというところと、はい、ともう一点あるんですけど、はい、どこの施設でも焚き火ができます、
はい、
チェックアウトの際にですね無理やり消費されて帰られるお客様がおられまして、チェックアウトでお掃除のお部屋にお伺ってたら外のデッキで屋根まで炎が上がってるみたいなですね、そういう危険なこともございますので、はい、あとは資源の無駄遣いではないですけど、そういったところもちょっとご配慮いただけるとありがたいなと思っておりますね。
つい人間の心理って自分が買った焚き火だからこれ全部もう置いていくの忍びないから燃やしちまえと思わずに、次回予定があるんだったら持って帰ってもいいんですよね。
はい、もう全然構わないです。
もしくは隣近所の方でもう一泊しそうかなとかで、これどうぞってうち使わなかったんですって言うとね、もらった方も嬉しいです
し、はい、
もしくはフロントとか受付のところに持ってきて、これすいません余ったんで あの置いてきますみたいなのは OK ですか？
もう全然もう助かります。
助かります。
あのセンターハウスの暖炉で使ったりもできますので、はい、非常にありがたいですね。
そうですよね。で、あの炭置き場がありましたけれども、あそこも結果的に火が残り火があるまま捨てていかれる方って若干やっぱり他の、ね、はい、キャンプ場なんかでは聞いたりもするんですけども、はい、やっぱりそういうことをせずにちゃんと燃やし切って、
はい、
っていうことはそれを逆算してってことですもんね。
そうですね、はい、
ここのこの位置だと俺たちが今チェックアウトで片付けてこの時期で消える、
はい、
っていうのでやっていくっていうのがありますよね、はい、
そうですね。
この場所でお客様に感じてもらいたいこととか知ってもらいたいことって何かありますか？
はい、やはりあの静寂なですね時っていうのがすごい贅沢な時間かなっていうのを私は思っておりますので、普段忘れがちなですね夜空をゆっくり見て、何も言わずにですねのんびり過ごしていただければと思っております。
この富士山をはじめとしまして、この富士山周辺の魅力っていかがですか？宮岡さんがはい、ここで赴任されてきてから。
そうですね、この辺りはやはりあの輸送な霊峰の富士山があの麓になっておりますので、そちらを感じてもらう眺めてもらうっていうのは絶対的にもちろんなんですけど、周辺ですね遊園地もあればショッピングモールもあったりもするので、大人から子供まで楽しめるのがこの地区なのかなっていうので感じております。
今後なんですが、はい、まあ、展望とか取り組みたいこととか何かありますか？
世の中が便利になりすぎておりますので、これに逆行したプランか何かを出してみたいなと思ってます。
ほう、それは
例えば電気がないよとかですね、はい、
なるほど。
もうあとはデジタルデトックスじゃないですけど、こう遊びに来たら携帯も使っちゃいけませんとかですね、そういったちょっと変なプランも出してみたいなと思ってますね。
確かに、でもここの場合ですと、まあ、5万平米あるっていうことはまだまだ今からこう発展をさせていく場所っていうのがたくさんあるってことです
よね。はい、そうですね。
ですのでこっちからこっち側でコテージでゆっくりともうリラックスして楽しんでいただけるエリア、はい、でもこっち側は野生味あふれるエリアとかってなってるとちょっと面白いですね。
面白いですね。
自分のお客様の中での選択肢の方が広がるってことですもんね、はい。最後ですが、自然の大切さ、それから知ってもらいたいこととか何か感じてほしいことなんかあったりしますか？
はい、やっぱり自然ってあのその時々によってさまざまな景観で綺麗な景観を生み出すこともあるんですけど、時にはですね恐ろしいこともあるかなと、災害につながったりとかですね、そういったのが自然なんだよと。なのでその中で過ごしている人間っていうのは非常にちっぽけですと。なので自然はみんなのものなんだよと、なので自然の中で遊ばせてもらってるんだよっていうことを忘れずですね、ぜひゆっくりキャンプに来ていただければと思っております。
わかりました。今日はいろいろなお話をピカ富士山の宮岡さんの方にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。